言いたい。まあそんなこんなで、作家が3人で普段はお送りしてて、今日作家が2人でお送りしてるわけなんですけども、ブルーンさんはこの作家になる以前っていうところで言うと、いわゆる理数系っていうのは得意だった方ですか？
いや、もう全然ダメだね。俺数字関係全くダメ。本当野球選手の打率ぐらい。通算何本打ったとか。本当俺数字超苦手。
いや俺も超苦手で。
うん、
俺とある、ここもう名前言っちゃってもいいかな。ケロンパさん。
うつみさん。
うつみさん。はい、
みどりさん、
宇都宮みどりさんのがゲスト、多分そうだと、まあ、もしかしたら違ったかもしれないけど、あのプロフィールを紹介するときに、はい、あのまあ調べるじゃないですか、はいはい、まあネットでね、で昭和何年生まれみたいなので、出てたのよ、はい、だけどまあ平成のこのご時世、はい、まあ西暦でやった方がいいじゃない、
はいはい、分かりやすいもんね、
西暦でやっておいくつ今何歳、みたいな台本に書いてたんだけど、はい、まあそんなに難しいことじゃないで、昭和から、西暦に直すのって、俺それで普通に10歳間違ってた。足し算引き算が間違ってた。、
まあ、なかなかね、
はい、まあ、それぐらい俺も理数系苦手なんですけど、まあ、先週話した話なんですよ、本間さんがいるところで、ブルさんね、にわかに信じてもらえますかって話なんですけど、はい、ブルさんの iPhone っていくつでしたか、
いやいくつとかじゃなくて SE
SE ってやつですか、その、はい、iPhone X ですか、
10?
一番今度発売されるとかなんだかのやつって
7じゃないの、
7、8 で、
ああそっか、
プラス
出るんだ、
もう一個新しいやつが出るでしょ、それがね
10だ、
ブルさんの iPhone って、ケーブルをつないで充電するじゃないですか、
はいはい、
その iPhone の一番新しいやつは、
違う、
台の上に置くだけで充電されるんですよ、
そう台ってその専用の台、
なんでこれ充電されるの、
何
っていう話なんだよ、
なんだろう、
だってさ、俺のイメージでって先週も話したけど、ガソリン、車にガソリンを入れるみたいなイメージが充電じゃないですか、だからケーブルでそのなんつうの、各家庭に流れてきてるガソリンをケーブルで吸い取って、ね、iPhone なりスマホなりなんなり中に入れるっていうのが、エネルギーを入れるがイメージじゃないですか、はい、っていうとその台の上に置くだけで充電されることの理屈がまず分かんない、
分かんないね、
でしょ、だってあの拳銃みたいなやつ差し込んでねえんだから、でいうと、さらに分かんないことがあって、はいはい、その iPhone のニュースに載ってたんだけど、将来的に言うとね、そのブルーンさんの持ってるスマホとかは、とか俺のまあ携帯とかもそうかもしれないけど、はいはい、世のその充電が必要なものは、人工衛星を宇宙に飛ばして、そこで太陽光発電をすると、そこで発電した、エネルギーを、電気を、エネルギーだか電気だか分かんないけど、それをブルーンさんの iPhone に直で送るんだ、
いいよ、送んないで、
理解できなくない、仕組みが、
それはじゃあ何、宇宙から、
だから車で行ったら、宇宙からガソリンが、飛んでくるわけよ、
マジでそんなんできんの、
その仕組みが分かんないじゃん、
そんな、
だからそれはどういうこと
なの、 iPhone だけじゃなく携帯電話
も、いやもうだから将来、もう今もう実用化が、もうなんつうの、一歩手前ぐらいまで来てんのが、その僕らがね、その稲妻の時に行くレンタカー、車があるじゃないですか、電気自動車あるじゃないですか、あれを、あれがまあもちろん今のところ俺たちもサービスメリア入れてみる、その充電するとこがあるじゃないですか、 EV カーの充電みたいの、あそこでまさに我々がイメージしてる通り、コンセントから充電することによって動くのが、街中を走ってるだけで電柱に電気来てるじゃないですか、あそこから何らかの方法 で電気を飛ばすことによって走ってるだけでずっと充電されてるっていう状態になるんだって、で言うと、じゃあ電気って何なんだって話じゃないですか、
すごい、ね、
飛ばせるってこと、それを A4 ペライチ、イラスト入り、字大きめで説明してくれと。いうところで、いろいろメール来たんですけども、で、我らは理数系がまるっきり苦手だというところで、で、その、
得なやついっぱいそうだよね。
台の上に置くことも含めて、ワイヤレス充電っていう言葉で言うらしいです。聞いたことあるじゃないですか。
ワイヤレス充電。
はいはい。はい、それを教えてくれっていうところ、はい、東京都宇後。
はい。
つかね、これメール送ってくれた人、俺たちが理解できなかったって、悪く思わないでほしいんだね。
そうだ
ね。基本で言うと俺たちが悪いから、なんだかんだこれから文句言うと思う。
まあでもちょっと聞きたい。
私は専門家ではありませんが、ざっくりワイヤレス給電の仕組みを、はい、あ、給電、充電じゃない、給電なんだ。
給電。
給電、給食の給、の仕組みを関してメールいたします。はい、まずここが分かんねえんだけど、
しょっぱなから
電動歯ブラシなど、電極の接点を持たずに充電する方式は
と。そうだね。
電動歯ブラシってどうやって充電してるのじゃあ、あれ。
それこそ刺して
刺すだけ。あでもさ、
そうじゃない、
でもそれあれでしょ、
うん、
刺したところにはコンセントが刺さってるんでしょ。
いや刺さってないよねあれ。
えマジ、
俺
こっちの置くところ
にコンセントがある。
さっき、
それはさ、それは分かるよ、まだだってコンセント
ないイメージだわ。
トータルで言えばコンセント刺さってるわけでしょ。全体で言えば、電動歯ブラシは立ってて、
結果だからコンセントに繋がってるってことでしょ。
だから充電器に接してるわけでしょ。しかもコンセント刺さってるわけでしょ、あ全然わかる。それだったら、それもプラスチック下のところが、あもうわかんねえ、
わかんねえ。
まず電動歯ブラシ俺が使ってないことが原因かもしれない。電動歯ブラシなど電極の接点を持たず充電する方式は、電磁誘導という方式で、ものすごく簡単に言ってしまうと、自転車のライトについてるダイナモと同じ原理ですと。
ダイナモ、
あ確かに、あれも別に充電してるわけじゃないのに、でもあれ自転車漕いでるからだろっていうのはなんとなく想像できるよね。自転車のダイナモは磁石の コア、
はい、
コアってなんだ。
使わないね。
コアを回転させ、周囲を導線などのコイルで包むことで電気を発生させる方式です。もう分かんなくなってきて、これは磁石の持ってる磁気をコイルの周辺で動かし、
コイルって何、
そこなんだよ。コイルってコイルは金属をぐるぐる巻いたやつ、で動かし、コイルにかかる磁力の変化することにより電気を発生させていますが、この際に磁石とコイルは接触してませんと。なるほど。だから、いろいろぐるぐる巻いた金属の周りに磁石があると、それを動かすと。あ、なるほど。磁石をこぐことで磁石が動くんだろうね。でも金属はと磁石は基本的に言うと惹かれ合うよね。それが惹かれ合わないようにしてんのかな。その際に磁石とコイルは接触してません。これと同じことがワイヤレス給電でも起こっています。ワイヤレス給電の場合、コアに電磁石を利用しています。
コア。
電気を受ける受電側の機器、例えば電動歯ブラシの端っこにコイルをつけ、給電側、例えば電動歯ブラシの台に磁力を発生させる電磁石をつけておき、発生する磁力を変化させることにより、受電側のコイルに電気を発生させることができます。この際、磁力の大きい、磁力の動きが速いコイルが大きいほど多くの電力を発生することができます。
分かったよな。まあでも一番分かりやすい説明なんだろうね、これは。
だからもうちょっと、あのさ、偏差値38ぐらいの子が分かるようにしてほしいんだ。
コア
が分かんねえし、もう俺たちがすればダイナモすら専門用語だよ。
ダイナモってなんかサッカー選手のあだ名で、ね、
はい、北沢中盤のダイナモただ発電みたいなことの意味なのは分かってる。
うん、他にも来てます。
長崎市クラッチ、はい、普段メールをお送りすることはないんですが、はい、人工衛星での発電システムについてぜひご連絡したくメールを差し上げました。うん、ご連絡いただいたわけですね。いただいたね。これいきなり大きく飛びますね。これ、はい、電動歯ブラシからさっき話した、はいはい、宇宙から電気が降ってくるパターンのやつ。石川賀さんがおっしゃっていたのは宇宙太陽光発電システムのことではないでしょうかと。うん、まあそれが違うともわからない、うんうん、宇宙太陽光発電システムとしましょう。宇宙太陽光発電システムとは、うん、宇宙空間に太陽電池と、太陽電池までわかりますよね、はいはい、多分あれでしょ、太陽発電の機械ってことでしょ、うん、ソーラーでしょ、太陽電池とマイクロ波送信アンテナを搭載した人工衛星を準備し、人工衛星が発電した電気を、俺 Wi-Fi だっつったけど違うんだ、マイクロ波に変換して地上の受信施設に送る仕組みです。
マイクロ波、
つまりだから太陽光発電した電気を貯めとく太陽電池と、うん、送信所があるんだ、送信所が電波を発信する
あるんだ。
地上の受信施設が一種の電力発電所であり、うん、そこから、だから、その受信施設から電化製品に電気が供給される仕組みだと思います、うん、将来的に電化製品にマイクロ波受信機とマイクロ波を電気に変換する機能が備われば、石川さんが言ってた人工衛星から直接電力供給ということも夢ではないかと思います。先日お邪魔した筑波のJAXA 宇宙センターに完結された内容がありましたので完結説明された内容がありましたので写真にてお送りしますということで。
写真も来てる。
来てますよ。
何を書いてあるんですか。写真はなんかどんな、
なんつったらいいんだ、
なんだろうこれ。
ああもう説明すらできない説明も書いてあります、うん、宇宙太陽光発電システムの研究というお題目ですね。宇宙で太陽光を効率的に集めてエネルギーを生み出す宇宙太陽光発電システム、うん、まあそこまではわかるよ、はいはい、宇宙で太陽光発電してんだろうな、うん、宇宙空間で太陽光エネルギーを集め、そのエネルギーをマイクロ波やレーザーで地上に送って電力として利用するシステムですと、うん、電気は送れんだ、うん、
これは送られてるのは全世界に、全地球に送ってんの
地球だよな、そういうことでしょ。レーザーだから
ピンポイントで送ってんの。
あ、じゃあ何、
宇宙に行ってじゃあ誰かがそういじったのちょっとそうじゃん、宇宙に行って
人いないじゃん。それぐらいドローン的なことじゃないの地上でスマホでこう簡単に操作するやつがいいんじゃないの、角度とかを。
だって行かないの一人を、ちょっと宇宙行っていじってきてみたいなだって宇宙から発出するんだよピンポイントで誰かがやんなきゃダメでしょ誰がやってるん
ですか、誰かがやんなきゃダメ、アルマゲドンでしょ誰かが宇宙に行って爆破しないと地球が滅びちゃうんでしょ。
そういう設置というか工事みたいなするんでしょ宇宙行って。
ブルさん、無人の人工衛星じゃないですかこれ多分。
じゃあ人工衛星があったか
ごめんなさい、多分ブルさん今ロケットですよねイメージ多分、う
ん、だから誰か、うん、そのなんか電気会社の人が、
うん、電気会社の人がスペースシャトルでしょスペースシャトルに乗って宇宙に行って
電気工事するおじさんが、
うん、なんとか伝説みたいな人でしょ
台車持って
脚立肩にかけて台車をしながらちょっと行ってきますって言ってスペースシャトルに乗り込んで、しかもブルーさん宇宙服じゃないでしょ、作業服でしょ、作業服こう地面に出して直角飛んでくるんでしょこれって
違うの
人工衛星じゃねえの。
違うん
だ、多分ブルーさんは今まで人の手が必要だと思っていたんです
よね。いやそうだとそこちょっとアナログすぎる俺いや宇宙から発するっていうのはさがもう 常にあの不思議に思ってた。
じゃあブルーさんは、うん、今ここでそれが人、はい、スペースシャトルじゃなくて人工衛星に改まりました、
はいはい、
人工衛星が、うん、太陽光発電のパネルを搭載して宇宙に飛んでます、
う
ん、そこで太陽光が当たるから電気ができます、うん、そこまでは理解した、
はい、
OKOK、OK OK、ここで理解の水準は同じになった、うん、今までまさかブルーさんがスペースシャトルだと思ってなかったま、ごめんブルーさんの中で人が宇宙に行ってると思ってなかったな俺
だからなんか、はいはい、なんでそんな宇宙に人が行ってんのに話題になんないのかなと、うん、
宇宙飛行士が若田さんみたいな人が行ってんのにあ、なるほど、
うん、今までそういう人たちはスポットライト当たんないのかな、
当たんないのかなっつって、うん、一作業員だからね、
普通にだからなんか、うん、しれっと時代が進化してるから、
はいはいはい、もうみんな宇宙行ってんのかな、
う
ん、
そうそうそう、
電気屋のおじさんがなるほどじゃあ行きましょう、
まだあんの、
シロサギ福岡県、
はい、
ワイヤレス充電は何ぞやについてご説明します、
うん、
結論としては、
はい、
仕組みは Wi-Fi と一緒と考えてもらって結構ですと、Wi-Fi が使用可能なところに行けば自動的にネットが使えるようになりますよね、
うん、
ここまでは納得、はい、それと同じで、
うん、
給電可能なエリアに入れば自動的に電気機器が充電されるというわけです。
あ、なるほど。
だから Wi-Fi スポットみたいなところ
があれば、うん、給電スポットみたいなの
が、はいはい、あるとしたらね、うん、ただこのままだと誰もがダーターで充電できてしまうので、
うん、
Wi-Fi のペアリング機能のように、うん、パスワード認証などできちんとお金を払っているユーザーだけは利用できるようになるようなシステムが考えられてるらしいです、うん、その前の話よ、だからそれは分かったじゃん、
う
ん、実は、うん、その無線送電システム、
はい、
無線送電技術自体はここ最近できたわけではなく、
うん、
1905年、
うん、
1世紀以上前に
すごいね、
ニコラ・テスラという人が実験しています、
うん、
その後も無線送電については研究されました、
うん、
その利用目的の一つが宇宙での太陽光発電です。
じゃあ歴史は古いんだ ね、
ね、人工衛星に太陽光発電パネルをつけて宇宙で発電させれば、
うん、
ああそうか、地上と違い24時間ガンガン発電できます。
へ
え、そうか、だって日が照ってる時間って地球上だったら限られてるもんね、うん、雲もないしね、がここで一つ問題がありますと、
うん、
ここよ、分かった、ここ発電した電力を一体どうやって地上に送ればいいのでしょう。
そうだよ、そこだよ、
そこだよな、言ってんじゃんよおい、ブルーム言ってるよそこだっつって、うん
うん、
ロケットを飛ばして発電した電気をわざわざ回収しに行くなどとしては、
うん、
などしてはコストがかかりすぎますと、
はいはい、
コストかかるのは分かるね、
分かるね、うん、
地上まで送電線を伸ばすのも無理があります。それは無理だよな、
無理だね、
だって地球回ってんだぜ、うん、知ってるもんそれぐらい絡まるじゃん、そしたら回ってんだからさ、
ね、
じゃあ電気を無線で地上まで飛ばせばいいじゃないかということで無線送電が注目されました、
うん、
だからそんな無線で電気を飛ばすってことできるんであればそれはいいよ。
そうだよね、
それはいいよ、うん、できるもんならさ、
地球に、
うん、
電線が絡まんないもん、
ね、そうそうそう、便利だよだから地球に電線を伸ばすのは、うん、ランケーブルってことでしょ
そうだよ、ね、地球がランケーブルに縛られちゃ う、
そう縛られちゃうんだよ回ってるんだからよ、地球知ってんだからこっちだって回って
る、回ってるからもう何重にも、
そうそう、だからもなんつうの、向こう側のランケーブルが何メートルでも立ったよぐるぐる巻いちゃうんだからこっちで
そうだよね
あ、だから巻き取った分を自動的に向こうに戻すさ作業が必要なわけよ、宇宙の
地球半あの逆回転じゃ
ん、そうそうそうもちろん、うん、電気のままでは飛ばせないので一度電気を電磁波にして変換して飛ばします、
うん、
電気っていうものは電磁波に変換できると、
うん、電磁波に変換できるの、電気を、
電入ってるもんね、電磁波に電、
そっか、
電気と磁石なんじゃね、電磁波、
あそっか、
だからさっきのダイナモもほら、うん、電気を磁石で生むみたいなことじゃん、
なるほど、
電磁波に変換して飛ばします。いや、そこがいまいち分かんないけど、じゃあ電気は電磁波ってもので飛ばせんだな、うん、ってことは分かった、 電磁波についての説明割愛しますが、うん、電磁波が飛ぶということはなんとなく理解できると思います、
はい、
うん、まあ理解できてるか分かんないけど、うん、要は
そうだね、携帯からも出てるでしょ。
ラジオが聞けるのは、うん、放送局から電波が発信され個人のラジオが電波を拾って聞ける、うん、そのあれです。
あ、
それと同じです。
ラジオと同じ。
電波と電磁波は周波数が違うだけで同じものです。へえ。3テラヘルツ、うん、あ、テラヘルツなんていう単位があんだ、
キロヘルツ、
キロヘルツ、メガヘルツだもんね、うん、
テラヘルツ、
あ、ラジオならわかるわ。
いや、まあ一気に一気にちょっと近づいたね。
ああ、なるほどね、
うん、テラヘルツ、
つまり、3テラヘルツ以下が電波で、それ以上電磁波と言います。なるほど、じゃあ強い電波が電磁波なんだ。なるほどね。つまり石川式ガソリン論に無理やり当てはめるならば、うん、さっき話したね、はい、ワイヤレス充電とは、うん、液体であるガソリンを気体に変換し、それを各車の給油口へ透明な管を通し、うん、ガソリンタンク流し入れタンク内で液体に戻すという感じになります。
すげえな、超ハイテクじゃない。
で、超ハイテクじゃ ね、
すげえ時代だな今。
すげえな。ガソリンに例えたので若干変な形になりましたが、うん、少なくとも無差別液体武者よりはイメージしやすいかと。
誰だ考えたこれ、
すげえな、ね、あー、なるほど。だからつまり
こんな技術あんだね。
いや、本間さんとそういえば、うん、ワイヤレスのギターってあるじゃんって話になったのよ、うん、
そうね。
で、それが音を増幅してどうのこうので電波に変えてみたいなことだよね、うん、多分ってことは、つまりはあれか、喋ってる俺たちが喋ってる、うん、これまあポッドキャストと関係ねえけど、うん、これがラジオだとしたら、はい、俺たちが喋ってることがまずなんつうの、電気信号に変換され、うん、それが電波に変換され、うん、ラジオに飛ぶ、ね、ラジオの方で電波を今度は言葉に変換するっていう、うん、分かってきたよ。
分かってきた。
電波はフリートークだ。あ、違う、電気がトークなんだ。電気がトークで、電気がトークで飛ばされんだ。
そうだ、
トークがラジオ、うん、番組なんだ、だね、番組、ね、電気が番組なんだ。
飛ばしてるんだもんね。
そうそう、飛ばしてんだ、うん、で受けるんだ。
聞いてリスナーが受けるってことでもね。
だからブルーンさんのスマホはラジオなのよ、うん、ツイッターはラジオ。スマホも受信機になるんだよ多分。
そうだね。ラジコもね。ラジコはどういう、
ラジコはアプリだよ。
アプリか。
ラジオ、ラジコはラジオじゃないよ、ツイッターはラジオだけど、インターネットか。はあはあ、
すげえなー。ラジコはでもちょっと遅れてんだよね、リアルタイム、うん、
これだいぶ分かりやすくなったな、はあ、
すげえな
ー、すげえ。もうこいつ多く仮面公爵、うん、愛知県会社員はすでに1個ルールを破ってます。はい、A4 ペレージを超えてます。あ、まあまあ、さあいきましょうか、うん、
文字サイズ小さくて、
うん、A4 はいはい、はい、親族に一通りの理数系教師がいる、理系教師がいる私の分野だと思いメールいたしましたと。多少長くなりますが、石川さん、本間さん、ブルーさんの興味を引くように説明いたしますと、はい、多く仮面講釈、さっきも言ったけども、こっちは偏差値38だよ。授業を真面目に受ける気もないよ。荒れてるよここ。長くなりますので適当なところでカットしてください、うん、まず物理学の多くは波で説明できます、うん、その基本となるのが高校生で学習したサイン・コサイン・タンジェントです。ああ、もうここでカットだわ。
あったね、でもね。
ね、サイン・コサイン・タンジェントって何だったっけ？関数？数学？
数学なんだって。
これ関数だっけ？
これ中学生？
高校じゃない？
高校か。うん。数学か。
いや、三角関数ってなんだ？三角木馬ぐらいしか分かんねえっつう。ああ、でもサインコサインタンジェントって言葉があったのは分かっ、覚えてるわ、はい、詳しい話を置いといて、まずなぜ接触してないのに充電できるかです、うん、そうね、さっき言った電波のやつね、はい、これについて分かりやすく説明すると、うん、電子レンジです、うん、電子レンジに物を、食べ物を入れると食品が温かくなりますが、それは電波のおかげです、うん、 ある特定の周波数の電波を発信すると物質ごとにエネルギーを受け取ります。なんかちょっと分かりにくくなってきたな、うん、これが電子レンジで食べ物が温かくなる理屈です、うん、電子レンジの中は電波が飛んでるんだ、
うん、そうなんだ。
それで温かくなるんだ。
あれだよね、アルミホイルとかたまにガガーとかなるよね、うん、あの火花飛ぶよね。
ブルさん、ブルさん、ブルさん書いてあるのその後
ある、
うん、このエネルギー、電子レンジのエネルギーを電池に持っていくのが非接触発電です、
はいはい、
電子レンジにアルミホイルを入れると火花が出るのは、うん、電子レンジの中で電波を反射するためです。
いやー、なるほどね。
はいはい、
反射させるんだ。じゃあ
アルミホイルが、うん、これさ、俺はさ、うん、なんつうの、あんまスマホとか使わねえから分かんねえんだけど、うん、これそういうことがあんの？
スマホ入れたらどうなの？じゃあ電子レンジ
違うの、ブルさん、
やばい、
それダメだと思う。
ダメだ。
電子レンジを使っているときに、うん、Wi-Fi を使うと、うん、Wi-Fi の速度が遅くなる。
あ、そう。
それは、うん、遅くなることって実感したことある？三浦とかって
ない。
遅くなるのは、うん、電子レンジの周波数と Wi-Fi の周波数が近いからです、う
ん、へ、
周波数が近いと混線するのはラジオの基本ですよ、
ね、ああ、やばいやばい、そうだね、
なるほど。それで Wi-Fi、うん、多分 Wi-Fi の速度が遅くなるってことは、うん、電子レンジは LF なんだよ、電波が強いんだよ、だ、ね、多分 100kW で出してんだよ。でそれに対する1242の日本数に対する多分1233とかの投稿放送若干50とかでキロワット落ちてるわけよ。 それが Wi-Fi なのよ多分。だから
ラジオで混戦するのはそういうことだよね。
そういうこと、うん、だからちょっと LF に押されて、電子レンジに押されて Wi-Fi が遅くなってる多分。はあ、ははあ、この辺を説明するのに、うん、サイン、コサイン、タンジェントが必要になります、うん、必要ないですよ今のとこ。ラジオに例えてくれれば大丈夫です。なぜ離れているのに充電できるのかというと、うん、はい、波のプールを思い出してください、
はい、
波のプール全、うん、分かりますよ、分かりますよ、
は
い、
あれね、
波を作っている場所から離れていても、うん、プールの中で水が上下することには変わりがありません、うん、はいはいはい、うんうん、波が止めから離れていてもプールの中で上下しますよね、はい、波は、
はい、
その力で電気を作っていると思っていただければ結構です、うん、上下する力、
なるほど、
はいはい、
うん、
これが離れていても充電できる理由です。
あ
ーって分かって、え、俺ちょっと、え、三浦もあーっつってけ、
いやいや、波で繋がってんでしょ、だから。
あー、ちょっと待って、では石川さんがおっしゃった、うん、あー、うん、そうか、うん、電気って何について答えていきます、うん、物理と科学両方を理解した上で大学相当のレベルの話になりますと。あー、無理。ここまで、ここまで、
じゃあ一曲
だって
石川、ほ
んま水星って言葉が出てくるよ。
インサイドは水に欲しい、
違う、ハレー水星の水星、無理だわ。
Bサイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ Bサイ TV、 DVD、 T シャツなどの番組グッズを販売する Bサイショップ、本間のブログなど様々なコンテンツを配信中。もっとBサイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中、石川、
本間、ブルーの B サイドライ
ブ。ちょっと待って、うん、上下してることが、はいはい、それで
波の
ブルーさんの解釈だと、この対、人工衛星から上下の波が出んじゃん、うん、
はいはい、
それが地球まで来てるってこと、
うん、だから波の、なんて言うの、
あ、でも波の上下運動によって電気ができるっつって言うよね、うん、はいはい、
それが遠く離れてても、
それがだから電波で、うん、
はい、
電波で波が起きて、あ、電波だから波か、
遠いところまで波が来てるってことでしょ、
うんうんうん、電波だからそもそもが波なんだな、電波は、
そうそうそうそう
そうそうそうそう。腹立つ。今すげえムカついてブルーさんに。
これ全然パッションだ。
石川、
電波組
電波組いくらのかよ。
これが
電波リーダイトだよ。
感じて